YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、10月19日火曜日、第338回、87.0MHz、楽団 FM はと言いますと、いつものようにですね、いけばな世襲流和時期家元、マスの三つあるさんからのご紹介、学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、またまた今日は何の日ということで申し上げますと、本日は旧ブラックマンデーということでですね、1987年、昭和62年ですね、10月の19日月曜日、ニューヨーク株式相場が大暴落してですね、この時の下落率はなんと 22.6% をもって、世界恐慌の引き金となったということでね、1929年の、暗黒の木曜日を上回り、この影響はですね、翌日東京にも波及したといったようなことだそうですけどね、まあなんと申しましても世界的にもね、世間的にも何かとまあかまびすしいような中ね、まあ皆さんからはですね、与太郎だのね、能天気と言われようと、こうしてまあマイナーにしてね、マイノリティながらラジオの中でですね、楽しくトークや音楽に講じていられるのが何よりではないかしらと思わないでいられない、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、ラジオドラマの放送日なんだかドタバタして老けたような感じが汗。それでもようやく10月19日火曜日と放送の目処が立ちました。みんな頑張りました。しかし改めて聞いてみると結構ひどい。初めてやったけどガーン、今回間に合わなかったみたいですが、主題歌も来月は入れていきますといった相変わらずですね、まあ何かと頑張っておいでながらも、なぜか躁鬱的なハイテンションとローテーション、もしくはやさぐれ感と平穏感が同居したり行き来しているといった、そんなシンガー&アクトレス、学F第3週目担当女性サブパーソナリティといえばこちら、
マイデゆかりです。よろしくお願いします。
はい、相変わらずハイテンションとローテンションと、
はい、
あとやさぐれ感と平穏感が、
はい、
同居したり行き来したりのお嬢のようなブログでございましたけども、はい、でもまあできたらしいじゃないですか。
できました。
はい、
頑張りました。
頑張りました。
はい、
みんなで頑張っちゃって、
まあ、頑張ったのは私ともう一人編集してくれた方なんですけど。
なるほど。そういうこと言うと他の人たちに品種変わったりしませんか。大丈夫ですか。
大丈夫です。しないです。皆さんはもう一日
で覗き込んでる方が多いだったりしますけど大丈夫でしょうか。
一日で撮り終わりました。
あ、そうですか、
はい、
うん、でもまあやはりね、そういったこう創作するということは、
はい、
達成感があったりとかできたものは ね、
はい、
やはりこう充足感、開放感みたいなものがあって、はい、やりきった感みたいなものはは
いあったらいいんですけど、ちょっとギリギリすぎて、
ギリギリすぎて、
いまいち、
うん、
これだっていう作品にはちょっと第1話がなってない。
ああ、そうかな。でもね、そこはやっぱりこうクリエイターの一つのもう差がであったりとかね、するんじゃないかなと思うんで、とりあえずはやっぱり何か一つの形にしてみるってことは大事なわけじゃないですか。
はい、
で、学F だってね、今までほらこういうふうな、状況に至るまでには、
はい、
もうなんとやっぱり6年猶予、ね、猶予。猶予にかかってるわけですから、はい、だからまあ言ってもまあこの程度ですからね。
そうですね。
そうですねと、あ、それちょっと問題発言じゃないですか。
違いますよ。初めてのことが多かったんで、編集の方も完全にこういうドラマとかは初めての方だったんで、
まあまあそこはあなたの持ち味だからね。
そうです。
後ろで受けてんだけどやった。はい、まあまあそれにしてもね、そういったもう歯に衣着せぬ前田さんと一緒にお送りしていく学大 FM ですが、
はい、
こちらのドラマじゃあまあ後でですね、ラジオドラマ、はい、これはもう満を持しての、
はい、
前田さんからの一押し企画でございますんで、
はい、そうです
。後でリスナーの方に楽しんでいただくとしましても、
はい、
その他にどうなんですか、近況としては。
近況
ご自身のプライベート的に。
そればっかりの、もうずっと2日の日に収録してから、もうそればっかりでした。
あらまあ、本当に、
はい、
だってあれじゃない、さっきプライベートでは、ご実家の方でお姉さんとかご親戚の方が。
そうです、先月、
あ、それ先月トークしましたっけ。
先月は、ちょっと帰ってる期間がお祭りだったじゃないですか。
ほうほう
ほう、あの時に私北海道に帰ってたんで、ほうほうほう、あの時に結婚式だったん
で。だからそういう話をしましょうよ。だからプライベート話もだって、
はい、
だってめでたいお話でもあるし、
ね、
わけだし、
結婚式です
って、うん、身内の方でね。
そうです。
結構だって、だからどんな感じだったんですか。やっぱそういうのを見て、わー素敵だわ、私も早く嫁ぎたいわとか、いろいろ乙女心的チックにあるでしょ、いろいろと。
結婚 うん。まあもうちょっと先で大丈夫です。
あ、そうなんだ。いや、それはそれで結構ですけども。
はい。
で、まあ要するにプライベート的にはそんなお道のめでたいお話があったりとか。
はい。
で、何やともあれそういう、ドラマの方に、はい、打ち込んで、来られた。はい。ということでには違いないわけですね。
そうです。
体調の方とは問題ないですか？
ないです。
なるほどね。今日はちょっとまた秋の予想入れということで。
はい。
だから上半身だけなんかこう、あの、エスキモ的な感じで。
違う、これ半袖ですから。
半袖なんだ。
エスキモじゃない。
下はなんかこう、なんか、あの、バリ島帰りみたいな。
バリ島
上下のなんかあれが、相変わらず
そんなことないですよ。
そうですか。
はい、
まあまあ、特に問題なければそれで結構なんですけども。
大丈夫です。
大丈夫ですね。はい。なんと言いましても、もうそこはね、はい、シンガー&アクトレス、前田さんとね、一緒に楽しくお送りしまいます。学大 F でございますけど、今日本日はまたそういう、ラジオドラマのお仲間の方もね、お越しになっていただいているということで、はい、後でじっくりとですね、その、お話なんかも伺ってまいりたいと思いますね。はい、それでは早速、番組的にはサクサクと本日も始めてまいりましょうか。いつもの三万万こと、キーボー伊藤と、
前田ゆかりの、
学大
FM!
始まりました第338回 87.0 メガヘルス学大 FM でございますけどね、やはりお友達の方は、はい、ラジオというこしらえがよく分かっておいての方たちのばっかりのようで、ね、
はい、
見事に効果音から参加していただいて、大変ありがたい限りでございますけどね、心強いですね、
はい、
やりやすいそうな、
やりやすいですよ、
やりやすそうな方たちで本当にありがたいなと、はい、この前はもうだから千本桜さんホールからのね、
はい、
はい、ご紹介で、はい、やろうたちばっかりでしたからね、
ちょっとね、無
才ですね、いやいやいや、あなたが言うことじゃないから、いやでもまあそれはそれでね、やっぱり女性のリスナーの方には喜んでいただけたんじゃないかと思うし、
はい、
イケメンばっかりでしたからね、そういう意味じゃお嬢はちょっとあれじゃないの、会を逸したかなみたいな、
いえ大丈夫です、
あなた何が、はい、もうお仕事に打ち込んでらっしゃるのね、
はい、
そういう意味じゃもう男どころの騒ぎじゃないと、
そうですね、
そうなんだ、
はい、
まあまあその辺はじっくりとまたお友達の方にも伺ってまいりましょう、実は前田そうでもないかもしれないみたいな話が出てくるかもしれませんしね、
出てきます、
家出てきませんかね、
はい、
はいはい、まあまあその辺はじっくり後でね、お友達の方に伺ってまいりたいと思いますんで、その辺にボリュームを置かさせていただくということで、本日の書き換わのメールの紹介からサクサクと始めてまいりましょうかね、
はい、
まず最初にいただいておりますのが、返信遅くなってしまい申し訳ありません、佐藤陽介さんからいただいておりますね、これはまあ学芸部第5週目のサブパーのベース男子がね、若手のサブパーのメンバーでございますけども、11月7日の件についてですね、その日はちょうど僕がライブと重なってしまっているので出演できそうにありません、あらま申し訳ありませんが欠席でお願いします、いけませんね、はい、学F メンバーなのに、
はい、
まあでも自分のライブっていうことですから ね、 そこはまあどうしたって、学F もね、首、はい、まあ首に縄つけてでも、自分のやつを自分のやつをね封じ込んでまで学F出なさいっていうわけにはいきませんから、
はい、
それぞれのはそれぞれのまあ、あれを頑張って、ご自身のライブを頑張っておいでだということなんでね、それはまあせいぜい頑張っていただくしかないかなというふうに思いますね、
は
い、まあこれはもう致し方ないですね、はい、次回を期待するしかございませんけども、
はい、
はい、続いて
こんばんは、民謡歌手坂本玲さん、
はいはい、
先日はありがとうございます、その日はお仕事のため都合がつきません、
おい、
近くのお話申し訳ございません、よろしくお願いします、
来ねえじゃん、来ねえじゃねえか、これ二、はい、人目だろ、これ民謡歌手坂本玲、はい、これさ お互いにこれだってミュージシャン同士だよこれ、
そうですね、
あの佐藤君はベーシストだし、坂本さんは、ね、あの金管 の、 あの 歌の歌謡祭にも出てるような民謡歌手なんだけど、そういうのをみんなでご披露しようとして
るんですけど、
立てた企画じゃなかったっけ、
ね、そうだと思います、
ですよね、
はい、
じゃあ続いて、まあまあね、いろいろ、まあ、いろいろあるでしょうか、ご都合もみんなね、はいはい、続いて、キーボーさんへ、トムラさんから、私なりにお二人の都合を最優先したつもりでスケジュール調整しましたが、森下さんともどもお二人の都合を合わせることはできないようです、私も私の仕事を持っておりまして壊せなければいけない社員がおりますのでもう無理そうですこの間いろいろありましたが、基本的には岡本ひかりさんと市野さん脱退後のお二人の関係問題かと思いますので、これにておせっかいは終わりにしたいと思います。合わせて11月のイベントの出席も申し上げ、ありませんが、キャンセルです。こら！これ、これいいじゃん！
あれ？
ついに裏切り者リストに入ってしまいました。DVD のコピーぐらいはお手伝いしますので、お気兼ねなく。お気兼ねするよ。それでは。おいおい。それで誰が来るってのこれ。誰もスタッフもこれリスナーも参加、だから全然しなかったらやる意味ないじゃん、これ。これ。
そうでもないですよ。ほら、こんなメールもいただいてます。
おじゃあそ別のなんかあるの、
はい、あります。
はいはい、その前に、お嬢はどうなの、大体その11月7日、あの、に学芸フライブだよ。
そうなんですけど、その前にもう入れちゃってるんですよ。
だから何を入れちゃってるの、
あの、私が好きな、ブラックベルベットっていうグループ
の。お前もかよ
ライブのチケットを取っちゃってる。
おーい、いつ、俺ずっと結構言ってたじゃん、だって学芸部文化祭やるからねって。
文化祭やる。でもそれが7日だとは聞かされてなかったじゃないですか。
おーいおいおい。
あの、秋ってそういうあの、実はそのオタク系のイベントがすごい目白押しで、本当に毎週日曜日
は。いいよ、そんな話あなたから力説されると思わなかったよ。なんなのそれ。
結構本当は忙しいんですけど、まあ、これやめよう、あれやめようって我慢して、あの、開けたりとか。そう、
ブラックペッパーの方が大事なのね。
いや、ベルベットです。ブラックベルベットです。ペッパーじゃないですよ。ブラックベルベットです。
まあいいや、はい。じゃあ続いても、なんかちょっと希望のメールとかないの？期待のメール。
希望のメール、希望のメールですよ、これ。
あるの？
はい、ほら、ご案内いただ、ご案内ありがとうございます。うん。池花男子、松川幸太郎さん。
池花男子だね、ごめん。これプリントにした。池花男子だ。
池花
男子。
池花男子。
はいはいはい。
はい。7日日曜日ですが。うん。参加予定でお願いできますでしょうか。
来たよ、やっと来たよやっと来たよ。
私と知人の二人で大丈夫でしょうか。
うん。
動員をかけた方がよろしかったら誘ってみますが。
あ、ぜひお願いしますよ。
いかがでしょうか。
だって学F メンバー頭から3人来ねえんだから、これ。
あと、私の取り組みとして、暮らしセミナー第1回、ライフプランニング合コンというのを11月13日に行う予定です。
うん。
男女がライフプランを考えながら合コンするという試みです。
うん。
この間、離婚式プランナーの方のお話をされていましたので、うん、またいろいろとそういうお話もできたらと思います。はいはい。ではでは。
そうだ、ほら。やっぱりここはね、頼りになるよ。もうそこはあの、いけばな男子。
さすがいけばな男子。
もう、あの、いけばな接種流のね、
はい。
あの、まあ、マスの水原さんからの、あの、ところの生徒さんですよ。
はい。
ね。ああ、やっぱこれはちょっとまあ、ちょっとまあ、一息というか、ほっとしたって言ったところですかね。
そうですね。
まあ、だから、そういった意味で言うとね、はい、どうぞ、これ放送を聞いていただいた方でね、
はい、
どんどんとまたそういった部分で言うと、どうでしょう。だから、ただ、ご聴取に来ていただく、いただくっていうだけじゃなくて、
そうですね。
あの、逆に言うと、そのパフォーマンスを
展開していただく。そうですね、
参加型の。あんた、そう、軽く、そうですね、そうですね。来ないあんたが言うんじゃないよ、だから、
それは。そうですね。
そうですね、じゃない。
はい。
だから実際にパフォーマンスを展開していただくとか、なんかそういう歌唱していただくとかね、
そうですね、
朗読していただくとか、まあ、はい、自分の何かそういう曲芸でも何でもいいですよ。もしやりたいっていう方がいたら今からでもまだね。
そう、スプーン曲げとかいるかもしれないです。
ないだろそれは。いつの話でもそれは揺り切られてないんだから、まあ、でもまあそういうのでも構わないですよ、はい、正直言ってね、うん、だから要はもしよかったらそのこの放送をお聞きの方でね、
はい、
あの今からでもじゃあ参加してやろうじゃないかみたいなね、はい、意気込みと勇姿がおありの方はですね、はい、どんどんとまた学芸フォアでお声かけていただければというふうに思いますけどね、はい、まあ、とにかく私的にはもう子さんママンと、ミモザの坂本氏とは、
はい、
もうワンマンになろうと頑張ってお送りしてまいりますんでね、そちらの方はどうぞお楽しみになっていただければと思いますんで、はい、お客様の方にはお集まりいただいてもですね、決してご損をさせないようにライブをですねやっていきたいと思いますんで、
はい、
これでもう閑散としちゃったらもうインファームのマスターの方が泣き入っちゃって、あの、はい、いやもうお前らちょっともうやめといてくれよと、もういいだろうみたいなこと言われちゃうと、
はい、
逆に私たちの方が泣きを見なきゃいけなくなっちゃうんで、はい、ちょっとここは一つね一番頑張っていかなきゃいけないなというふうに思っている次第ではございますよ。
はい、
はい、そんなですね、池原の接種流マスの三つ原さんからいただきました。本日 MXテレビ出演&来月には点々てっていう形でいただいています。漫画家西原理恵子先生、高須クリニックの高須勝也院長らがお稽古に挑戦する、マックステレビ5時に夢中のコーナー、TSJ お稽古クラブに私の生け花指導の様子が10月14日木曜日21日木曜日の5時から、ごめんなさい17時からの中でですね放送されます、テレビですか、これ MX テレビ、
そうですね、MX ですね。
うん、なるほど。
たまに見てます。
すごいじゃないですか。だってこれ西原理恵子って漫画のあれでしょ。あのなんかおばさんの。
基本的にもおばさん多いですね、のあの番組出演される方は、
はい、よく存じたね。
あのたまに見てるんで。
高須クリニックの先生なんか大したもんじゃないですか。
はい、
ね、そういった方たちがお稽古の、あの、いけばに挑戦するのを彼がそれを指導するみたいな、番組らしいんでね、皆さんどうぞそちらの方をお楽しみご覧になっていただければよろしいんじゃないかと思いますよ、はい、また池袋西部コミュニティカレッジ、あとはよりみよりカルチャー北千住に続きですね、11月から月1回土曜日にですね、原宿教室も開校予定です。まあ素晴らしいね、ご発展だね、はい、また、キンキン家元探偵増野くん、そのままやんけ、家元探偵はちょっと違うけどね、だって池花雪舟流増野光弘さんだから、ね、池花、あ、家元か、家元探偵増野くん、池花の師匠が探偵になっちゃうのかな、が発売になります。ほう、まさか本当に実現するとはという本人もびっくりの企画で、笹先生には大感激です、この機会にぜひ読んでみてください。本になるんだね、すごいね、池花雪舟流
すごいですね、
大ブレイクじゃないですか。
なんか池花の違う方向にちょっと行っちゃって
ちょっと違う方向行っちゃって
ますね、はい、池花じゃなくなっちゃってる感じ。
自分がね、
あの剣山で殺しちゃう的な。
ああ、うまいね。さすが女優さんだね。これうまいと言っていいのかどうかわかりませんけども。
バラの棘ですよね。
なるほどね。
毒仕込んで。
はいはいはいはい。まあまあ、いずれはそういうね、そういうこう本になったりするってことは、小説だとか、はい、小説じゃなくて、ま
あ、そうですね、あのテレビ的
とか、テレビ的なドラマとか ね、映画とかならないとも限らないんで。はい、でも、家元探偵増野くんはちょっとなりにくいじゃないか。
まあ、小学生ですかみたいな。
ちょっとわかんないけど、まあでもね、ズラデカみたいなのがドラマとか、あの映画になったりするぐらいだから、ちょっとわかりませんけどね。
そうですね。
まあ、それで一緒にしちゃったら、この笹先生には申し訳ないかもわかりませんが、一度興味と関心がおありの方はね、どうぞそちらの方もご注目いただければよろしいんじゃないかと思いますよ、
はい、
増野さん的にはまた池花雪舟流のね、増野さん、ご自身もご参加、また11月7日のライブお待ちいたしておりますし、もう早速ね、お弟子さんの、はい、方松川さんからはご参加のご意向を頂戴してますんでね、はい、どうぞ皆さんよかったら池花の方ね、お集まりの皆さんもですね、11月7日のインファームライブ学園の文化祭ですね、どうぞお集まりいただければと思いますね。続いてどうぞ、はい、
これは私ですね。
ああ、そっか、はいはい、
はい、お疲れ様です、
うん、
火曜日の放送今日ですね、
はい、
当日じゃないとメンバーもわからないので、うん、すみませんがよろしくお願いします、
うん、
確定しているのが主役の三枝千恵さんと、うん、その親友役のさくらほのかさんです。
なるほど。
ほのかさんは FM 湘南ナパサのパーソナリティです。
なるほど。
いろいろやり取りもできるかと思います。
あ、楽しみですね、はい、ありがたいですね。やっぱそこら辺はね、トークのこう絡みやすい方の方がありがたいですから、
はい、
そうですね、はい、まあ、どうぞその辺はね、はい、リスナーの皆さんも後ほどお楽しみになっていただければというふうに思いますね、
はい、
さあ、これは最後になりますか。キーボー様、岡山真也さん、これはデザイナーの方なんですけどね、お友達の爆風さんのチケット2枚確保たまりました。当日お渡しか事前にお渡しできるか、また追ってご相談ということで、あといろいろと身に余るお褒めの言葉をいただいて大変恐縮です。なるべくですね、早くタイミングの合うように、会うときに学 F にお邪魔するのが全ての面で一番話が早そうですよね、キーボーさんおよび学 F のご都合の良い、候補日をお聞きし、伺えそうな日を合わせていただいてよろしいでしょうか。またお会いできるのを楽しみにしていますと。これ岡山真也さんデザイナーの方でね、はい、NHK なんかの番組も取り上げられて出てる方なんだけど、はい、知らないかな、パンダのね、パンダがね、ちょっとサラリーマンみたいな格好してね、あのワルパンダみたいなね、あのキャラクターの、あのアニメで描いてる方なんですよ。アニメチックなの、うん、パンダなんですよ。でパンダがね、なんかサラリーマンだったみたいな感じで、でちょっと悪いの、パンダってほら可愛いキャラクターじゃない。ところがそれは実はね、なんかこう
悪いやさぐれた感じ
の、やさぐれた、そうだから、あなたのお友達みたいな感じ
で、はい、仲間ですね。
仲間ですか、
はい、
うん、そんな感じの、ネクタイだけ締めてて、あのサラリーマンのパンダが
見たような、
T シャツとかもなってたりするし、
ね、あ、はいはい、
そう
T シャツは見たことある、
その方よ、岡山真也さん。でね、バックスランプさんって言うじゃない。
はい。
ボーカルの中野さんなんかとすごくお友達で。で、僕はちょっと裏からテーマして、チケット今度12月の12日だったんだけどな。中野さんが50歳になられるんで、東京フォーラムかなんかライブやるんで。で、岡山さんに頼んでチケット取ってくれて。
そういうプレイ。いいとこの、いい座席のチケットです
か。まあ、そういうことになるんじゃないですか。わかりませんけど、そこら辺はお願いしたんで、もう文句も言えないんですけども。ただ、まあ、そんな関係で、なんていうの、 そういうチケットの受け渡しとかやり取りも含めて学 F にほら来てもらった方が一番早いじゃん、話が。で、彼はまあ過去にも学 F にもゲストで来ていただいてるん で、またあの再放再、まあ、ご再来いただくっていうか、
はい、
再出演 していただくというふうな形で、はい、また前田さんもね、ご一緒にまた、はい、あのそういったうまくブッキングがね、できるとよろしいかとは思いますけどね。はい、はい、そんなこんなで本日のカック&ベールの紹介が終わりましたところでですね、本日は何と申しましてもシンガー&アクトレス、前田ゆかりさん担当放送ということでございましてね、いつものように、ご本人の楽曲にてご注視いただきたいと思いますけども、さあ、いつもの楽曲と言いますと。
はい。
あなたの曲、はい、あなたの曲をおかけするんでしょ、
はい、そうです。はい。前田
本当はゲストの方のね、はい、あのお二方、ね、今日たまたま偶然お二人になるということなんでね、はい、そちらをおかけできればよかったんだけども、まあまあちょっとね、いろいろと、今回に限らずまたお願いしたいと思いますんで、
はい、はい、あの流すのいつでも流せますからね。
ね、はい、はい、はい、まあそんなことで。
はい、じゃあ前田ゆかりで、ラバーズです。
はい、じゃあそちらの曲を聴いていただきましたというね、ゲストのお二方紹介してまいりますよ。前田ゆかりさんのナンバーで、ラバーズ、こちら。そんなこんなで聞いていただきました、前田さんのナンバーでございましたけどもね、さあそんな今日はですね、前田ゆかりさんからのご紹介という形でね、お越しになっていただいておりますのは、はい、はい、前田さんのそのラジオドラマでのですね、お仲間というふうな形で、はい、前田ゆかりサブパーソナリティ企画ラジオドラマの メンバーの皆さんという形でよろしいですか。はい、そんな皆さんです。ようこそ。
ようこそ。よろしくお願いします。
はい、はい、そんなかぶりつきで台本見なくて、
かぶりつかなくても大丈夫ですよ。
大丈夫でしょ
う。
ね、もう慣れておいでだと思うし、はい、ね、おしたことは FM のサブパーソナリティもやっておいでだというふうなことでございますしね。
はい、
まずじゃあお名前の方から自己紹介にしてみましょうかね。
そうですね。
はい、どちらからでもどうぞ。
じゃあ私から、
はいはい、
先ほど紹介がありました平塚の FM 湘南ナパサというところで、
ん、
FM 湘南ナパサ、
ん、
FM 湘南ナパサ、FM、
そこ繰り返すことですか。
FM 湘南ナパサ、
いや俺どうかしちゃったのか
おかしくなっちゃった、
うん、いやちょっと壊れてたみたいですね。というところで、うん、サブパーソナリティをやっています、さくらほのかと言います。
はい、はい、ようこそお越しになって
ください。よろしくお願いします。
ようこそ。
はい、でこちらは、
はい、私は東映アカデミーというところで声優をやっております、三枝千恵と申します。どうもよろしくお願いします。
ようこそ。
はい、まあそんなお二方をね、はい、今日はもう本当にお嬢さんたちばっかり
で、はい、そうですね、メンズも結構いる、本来メンズが多いんですよこのラジオドラマ、うん、ほうほう、でも今回はちょっとレディースだけしか揃わなかったので、
うん、いらないいらない、
まあ、いらないですか。
いらない、
男性陣、
男性陣いらない
、
お嬢ちゃんたちだけで十分、
大丈夫ですか。
はじめさんいたらうざいかなみたいな、
ね、あ、うざいかもしれないですね。
放送聞く聞く聞く聞く、
あ、いけねいけね
ね、まあまあ冗談もね、もう本当もさ、いろいろまあ相まってですね、はい、お二方にはそういったラジオドラマに参加されたというふうな形のおつながりには違いないんですけども、
はいはい、
どんな印象だったんですかね。そこら辺はもう直接前田さんじゃなくて、さくらさんと、ね、はいはい、お嬢さんから伺ってまいりたいと思いますけども、はいはい、三枝さんね、
はい、
どんな印象だったんでしょうか、はい、メインのキャストとかっていうことが、
そうです、主役の方なんです。三枝千恵さんが、うんうん、このラジオドラマの、
うんうん、
遠藤桜役の主役の方です。
おうおう、は
い、
そうか、
私が抜擢しました。
ありがとうございます。
なるほど、なるほど。
たくさんいる中から、
うんうん、そうだそうだ、それで、はいはい、で、じゃあそのどんな印象だったでしょうか。
いや、もう初めてその長くセリフをたくさんいただけて主役ということで、もう緊張もあったんですけど、
うん、
とにかくもう中盤から楽しくなってしまって、
あらもう本当、
なんかこう、なんか自分かキャラクターかみたいなのがすごくやっていて楽しかったので、うんうん、
なるほど、
それがなんか聞いている側にお芝居としてプラスで伝わればいいななんて思ってるんですけど、うん、私もだからちょっとどうなってるのかなっていう。
なるほど。おで今日はですか、はい、もうカンパケを聞くのじゃ初めて、
もうすべ、全員初めて、私だけで全て聞いてるのは、
おお、そりゃそうだね、あんた聞いたこと
そうですよ、
誰が編集したんだって話ですからね。
そうです。
ああ、そうか、じゃあそれはそれ楽しみだね。
はい、
なるほど、はい、じゃあ桜さん的にはどんなご参加だったんでしょうか。
私もやっぱり、
うん、そうですね、
そうですよね、同じような感じで、
はい、そうです、
はい、島崎桜役という、う
ん、あ、島崎愛です、愛、はい、ちゃんです、
ま、島崎愛役、
もしもし桜さん、
桜さんが桜役じゃない
そう、だからちょっとややこしくなっちゃうんですよ、はいはい、話が、
うん、なるほど、
でも島崎愛役で、
うん、そうです、
愛ちゃん役の
桜さん、
なんかごちゃになってて、
ごちゃごちゃになっちゃってますね、
収録の時もなんかごちゃになってます、
ちょっとね、ちょっと危なかったですね、
あれ、
あれ、私、みたいな、
私が違いました、ごめんなさい、
そっちの桜さん、
あ、そうなんですよね。
でもまあね、はい、皆さんこうやって、わきあいあいとして楽しいね、お話の様子からすると、うん、放送自体もまあ大変な部分は終わりだったんでしょうけども、はい、まあやっぱり滞りなくできて、ある程度納得いくもので楽しくできたと、はい、言ったほうなことでよろしいんでしょうか。
そうですね、はい、すごい楽しかったです、
ね、うん、みんなもう、うん、わきあいあい、本当初対面とは思えない、ほとんど、
初対面だったの、
全員初対面、
初対面、
そうなんです、
どうやって集まってきたの、そんな
もう
街で拾い集めてきた
の、それは本当に
前田さんの、
女性の方は本当にやっぱりやってみたい方がたくさんいらっしゃった中で、本当に厳選させていただいたので、
ということは話した途中ですけど、
はい、
確かにあなたのブログでやりたい方おいでになったら手を挙げてくださいみたいなことも歌ってたもんね。
そうな、それで意外とすっごい来た、う
ん、反響だった
んだ、来ちゃったんですよ、女性の方が、でも女性の枠が本当は2人しかいない枠だったので、どうしようと迷って、でも、うん、もう私の声のイメージがすごい可愛いイメージの主役の声ではなかったんですよ。なので結構本当アニメ声の方が多かったっていうのが実際、
あったんで、
なるほどなるほど、
はい、で、あ、もうこれだと思って聞いた瞬間にもう即約決めたみたいな、もう、もう彼女以外にいないんじゃないかっていうので、
嬉しいです、来ましたね、
選ばせていただいたので、はい、はい、もうイメージ通りで良かったです。
俺はだんだんなんか楽しみになってきたじゃない、なんか、
う
ん、
はい、本当に、本当に
聞くのが楽しみ、
はい、ね、はい、で脚本はこの前その彼女たちの前に、
あの、そうです、あの先週来ていただいた
沖縄でした、はい、鹿児島の、
そうです、あの鶴萩野さん、
鶴萩野さん、
はい、あの書いていただいて、
苗字苗字みたいな感じ、
そうです苗字苗字ゲメかみたいな感じなんですけど、本名で、
はいはいはい、が書かれたものの上に乗っかって、はい、
そ, それで皆さんがそれを演じられたということだったんですね、はい、じゃあどうなんだろう、今の段階で、はい、脚本だとかそういう細々したあれをご紹介しちゃう、
は
い、今の段階じゃなくて、
こまごまはしない、
しなくてもいいの、これも聞けばいいよ、できてんの、
あ、まあ、キャストの紹介ぐらいはあの、一応一通りさせていただいて、うん、はい、
なるほど、じゃあやってください、
あ、今で大丈夫ですか、
うん、いいよ、大丈夫、
あ、一応まあ、キャスト、まあ、遠藤桜井子はあの明田知恵さん、うん、今いらっしゃってる明田知恵さんで、うん、その次の役としてやっぱ一つで始め、うん、あのさっきうざいって言ってた始めなんですけど、うん、その役をあの武田直人さんっていう、う
ん、今度武田さん来づらいだろこれ
いや、すごいいいノリな方だ、本当にいい感じのノリの方なので、
まあ、役柄としてね、
もう役柄としてね、はい、すごいいいキャラなんで、もう、はいはいはい、敵役でした。
敵役でした。
はい、で、その続きあの島崎愛さんで、さくらほのかさんに、はい、はい、お願いしてまして、はい、で、今日本当はこれそうだったの、この羽沢悟役、謙信さんっていう男性の方なんですが、こちらの方、今日急遽あの仕事が長引いてしまって、今日来られなかったんで、あの、すいませんということで、
残念でした。
メールいただきました、ね、うんうん、で、あの続きまして飯田総役で鈴木健人さん、まあ、彼は、まあ、私と一緒に舞台を立ったことがある方で、うんうん、私は、まあ、知り合いで、
なるほど、
あの声がいいんで一応声をかけたんですよ、
うんうん、何人さん、まあ、何人さんも参加してもいいじゃない、総勢で、
総勢結構いますよね、
結構いましたよね、
うん、数えとけよそんなの
失礼しました、うん、失礼しました、う
ん、自分で何人出演者がいるのかだってあなた舞台監督みたいなもんでしょ、
そうです、
あの分かんなくてどうすんのよ、
プロデューサーもいっぱいいっぱいなんで、いろいろいっぱいいっぱいなんで、
あ、は
い、
そうかそうか、
で、そのなつき先輩、
うん、
まあ、結構重要人物なんですけど、夏木先輩はあの若い高校生の高山祐介くんっていう可愛らしい高校生が優しく演じております、
はいはい、
あの聞いたらもう、あ、この人だってもう名前言わなくても分かります、
はい、
で、あとそのひととせはじめの父親役のひととせ達也が佐々木優也さん、またこの方はあの別なワークショップで知り合った方なんですが、まあ、個性がすごい強い方で、まあ、もうちょっとできるかなと本当は思ったんですが、ちょっとガチガチで、
うん、
本当に、
ちょっとね、個人に向けて言ってるの、なんか本当に大胆でしたね、
そう、先に反省会やっとこうみたいな、あの今のうちにみたいな、空気がプンプンしますね、
すごいよね、
いや、ガチガチ、本当、まあ、ガチガチ、逆に私がびっくりしちゃったぐらいガチガチだったんで、もうちょっといけるかなと本当は思ってたんで、あ、まあ、本人もかなりもう目がいっちゃってたんで、
あれですよ、それは次のスピンオフ的な、は
い、あ、
ほらほら、
で、はい、続きまして、
あ、
うん、なんかスルーしちゃいました、
はい、
で、あの山田裕太役、この人はちょっと後半しか出てこないんですけども、
はいはい、
あの上村喜八郎さん、
うん、
まあ、彼はあの青年座の役者なんですけど、まあ、私と知り合いで、
うん、
この方に一応お願いしまして、はい、まあ、イメージ通りのストーカーやっていただいて、
う
ん、もうさすが
ストーカーが出てくるの、
ストーカー役
の、ストーリーの中に、
そうなんです、すごいやっぱりあの、まあ、声優もやったこと、まあ、彼もある人なんで、うん、やっぱちょっとみんなと雰囲気も違うし、うん、
なるほど、
まあ、出し方も違ったんで、
はい
はい、
うん、
で、まあ、一応主要メンバーの中で、まあ、山並凛が私で、
うん、
まあ、これまたひどい、
うん、
最初に言っときます、ひどい、
うんうん、それはどんな役柄なの？
これは秘書です、
秘書なのね、
初めの秘書です、
おー、怪しいな
怪しいですか、
ね、すでに怪しい、あなたが秘書っていうだけでも怪しいです
ね、怪しいですか、
怪しい怪しい、
あの役を選んだ時に、うん、私愛じゃないなみたいな、愛ってキャラじゃないから無理だな、まあ、セリフ的には愛でよかったんですけど、いや無理だなと思ったんで、
ね、はいはい、
そうなるともう主役は絶対無理だから、
うん、
あ、ここかなみたいな、
うん、なるほどね、
はい、
それはやっぱり適材適所でプロデューサーとして選んでいくもんなんですか、それともやっぱりここはもう自分で抑えとかなきゃみたいなもんなんですか、それともやっぱり誰かに席を譲ろうみたいな、そういった感じもあったりするんですか、
まあ、キャラがあの結構、まあ、きつめのキャラ、結構個性があるキャラなんで、
うん、
まあ、
近いんじゃないかと私と。
なるほどね。
割と近いんじゃないかなっていうイメージでやり、まあ、やりにくくはなかったです。う
ん、まあまあでもね、うん、あのプレイングマネージャーみたいなもんだから、
そうですね、
なんでも便利屋みたいにしてやらなきゃいけない部分もあるからね。
そうですね。
そこはね。は
いはい。その他にはあとはちょっと、うん、もうちょっとお名前の方が、うん、あのないあの女一とか、
なるほどね。
あの女子生徒一なんですが、こちらあのお願いして、うん、あの女一と女子生徒一と、あと看護師 B をお願いしました、青木理子さん。
うん、お名前紹介してくださいよ。
はい。であとは女二と女子生徒二、あと看護師 A を岡田さとみさんにやっていただきました、うん、で岡田さんは私の知り合いで、うんまあ、今声優の勉強中の彼女の友達がその青木さんで連れてきていただいたんで、うんはい、このちょっとの役なんですがもう喜んで心よく参加していただいたんで、もうこちらとしてはありがたやありがたやで、うん、女性陣が少ないのであまりにも近い声あのセリフが近いので、うん、その主役とのであまりにも私たちがやるとリアルあのえこの声さっきあったじゃんみたいな感じになりたくなかったんで、どうしても誰かに頼みたかったんで、うん、もう知り合いということで心よく承諾していただいて、うんうん、
なるほど、
はい、
ボリューム感満点じゃないですか。
そうです、すごい、ね、あの思ってた壮大になっちゃったんですよ。
キャストだけでもね。
そうなんです、
もう新橋演舞場でなんか 3ヶ月公演できそうなぐらいに行
けるの。本当それぐらいの人数なんで
ボリューム感的にね、
はい、かなり
でストーリー的に言うと大体まあかいつまんで
かいつまんで、
うん、
かいつまんで
まあこの主役の遠藤さくらさんをまあ変えていく話なんですけど、うん、まあいろいろ
遠藤さくらさんがこの三枝さん
ね、
三
枝
さん
にな
りました。
うん、はい、でもかどんどん変わっていく女性として、
そうあのこれから、うん、この彼女を変えるためのこのストーリーの流れになって、
うんうん、変わっていくってなんか変身してったりとかなんかこうい
やしないですよ、
ま、魔女にこう呪文をかけられて
そういう変身
変えるになっちゃったらそういうことじゃなくてね
じゃなく、
そういうんじゃなくてね、
人間的に成長させていく、
うんうん、そこにさくらさんはどうやって絡んでこられるの。さくらほのかさんは
さくらさんは、まあうん、あくまで親友でまあ、うんまあ、人間
ね、
さ
くらさんはって言ってなんか巻き戻
す、
なんかちょっと今
あそうかややこしいなくて愛さんですね、愛さんって言わないでややこしいですね、うんうん、
だからまあ愛さん役のさくらさんはどういった方か、うん、大丈夫大丈夫、リスナーの方は大体整理して聞いていただく
と、もうお聞きの通りの声でもうやっぱ可愛らしい女の子っていう役、うんまあ、女の子の代表的な感じをちょっと出したかったキャラなので、
うん、だからストーリーの中でどんな感じで絡んでくるの、どんな役割だったりするの。
役割いい役なんですかこれ、どうです、
う
ん、
どうですも
なんかキーパーソンではあります、ね、
まあ大事なキャラですよね、
なんか幼馴染かと思いきや、うんうん、結構大事なところにグイグイグイ、
まあ、こんばんは、ようこそ、
いらっしゃいませ、
はい、こんばんは、どうも、はい、もうお客様ね、
どうぞ、お客様、
お客様、
こんばんは、学大エフェンと申します、よろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、もうここはもう矢野さん、矢野さんって言ってね、いつももう常連さんの方
なんで、
は
い
は
い、
お
いいですね、なんかワイワイ、
ワイワイしましたね、
若手もね、ちゃんと来ますから、
あ、わかりますね、まあここ女性なんで男性のお客様でちょうどいいかなって、
あ、ね、いいですよ、
はい、こんばんは、よろしくどうぞお願いします、すいません、お騒がします、矢野さんよろしくお願いしますね。はい、すみません。もう返事はいいでしょ。
もう返事もマジですね。
スポーツマンだから。
はい。
ね、はい、はい、そんな学大FMでございまして、今日のゲストはですね、はい、前田ゆかりさんのですね、そういったラジオドラマにね、ご出演の皆さんの、はい、トークを、まあ、お聞きいただいているわけなんですけども、はい、番組的にはね、はい、一応まあそういったことで後でですね、そのドラマの方をお聞かせするというふうなことには違いないんですけども、一応コンテンツもね、はい、用意しておりますんで、
そうですね、
そちらのコンテンツの方でですね。はい、まあまあちょっと軽くお付き合いいただくというふうな方たちで、はい、今のトークの流れだけではね、それぞれにどういった方なのかっていうのはちょっとまだ、ご理解いただけない部分もあると思いますね。10項目ぐらい私がですね今日の時事ネタ的なことを読み上げますんで、それについてですね、簡単にコメントをいただいて、あ、なるほど、さくらさんという方はこういう方なんだなとかね、
時事ネタで分かっちゃいますから
、あ、なるほど、あのアニメ好きの方だったんだなとかだったりね、いろいろそういったことが、まあ、リスナーの皆さんにお聞きいただいてご理解いただければなというふうに思ったりしますんですけどね。まず最初にですね、はい、中国武漢でも反日でも、一方共産党内では習氏が軍事委員会の副主席となり、江主席の後継が確実にといったような、後継が確実にといったことがございましたり、続きましてクールジャパン、発信で落合拝借秋元康さんらが審査 続きまして在外交換の過剰ワイン売却へ909本は廃棄ということがございましたり、続きまして、チリ落盤事故救出、チリの不死鳥カプセルですか、地元で展示を署名活動が始まる、続きましてスーパー銭湯で54日間無銭宿泊、詐欺容疑で逮捕天ヶ崎ということがございましたり、続きまして阿久根市議、2名、除名ですね、2人出席停止5日間、議会懲罰決定ということがございましたりとか、揺れる各界、相撲協会に大リーグ流候補、松井秀喜氏ですよね、担当者が就任へということがございましたりとか、富士、ミスターサンデーで、不適切表現、偶然装う演出、そう、不適切ってどういうことがあったんでしょうかね、続きまして生き物会議、世界目標を採択目指し本会合の開幕名古屋、最後にビッグカメラ大幅増益、エコポイントと猛暑で加点大売れといったところでございますけどね、さあ気になったニュースソースとして、まあ、お手本というわけじゃないですけども慣れたところで前田さんからいかがですか。
私はこのチリ落盤の事故救出、
ね、社会的なニュースになっちゃいましたからね、
なっちゃって、はい、すごいなんかいやらしい話とか言って、あのお金のドラマなんか映画になるとかって、お金の問題とか言って、それがすごい気になって、え、なんかえすごいがっぽりみたいな、ある意味
だったら私も埋まっとくんだったわみたいな、
埋まっとくそう
な感じ
です ね、入っとこうかみたいな、
はあはあはあね、じゃあなんとなくちょっとお金の話になっちゃうと ね、せっかくのヒーロー話っていうかね、いい話もね、もう
なんか台無しですよね、お金、あ、ラッキーみたいな、埋まってラッキー的な感じじゃないですか、うん、
ちょっとそんなことが気になったところと、
そうです、気になりました、やっぱり、ね、そこは、
はい、じゃあ、 まあ続いて、じゃあ、さくらさんでも、宮田さんでも。
そうですね、うん、そうですね、私、あの時事問題よりこの秋元康さんが目に入って、うん、おっと思って、私の高校の、あのだいぶ上の方の卒業生なんですよ、中央大学附属、
なるほど、
秋元さんだと、
だってもう大名プロデューサーですもんね、もう、
そうですよね、
はいはいはい、はい、
AKB とか、
はいはいはい、うん、どうして入んなかった
の AKB、
AKB、
うん、
入れないですよ、
入れない、そう、地味なリアクションじゃない、すごい遠慮がしな、入れないですよ、
入れないかなと思って、私は声優の方がやりたかった。
なるほどね。でもどうなんでしょう。秋元さんあたりは映画とかいろいろ担当されるんで、声優って言いましょうか、アニメだったりとか映画もこれからねどんどん手掛けておいでだったり、すでにもうやっておいでかもしれませんけども、ひょっとしたらね、三枝さんのところに。なんかこう声がかりがあったり、後輩でちょっといいやつがいるぞと。
ちょっと面白いですね、
それ、うん、ちょっとだったらまあまあまあ、ぜひぜひ先輩が言うなら出てやってもいいかみたいな。
私どんだけ目線ですか
どんだけ目線ですか
突っ込まれた、突っ込まれた。
いやいや、ちょっとあまりにもチャーミングだったんで。
ありがとうございます。
いや、でもなんかご自身で、でもやっぱり、はい、声優さんとなると、いろいろそれこそもう、声色でね、はい、バリエーションのある、かなんですか、そういうのをこう変えて、お送りするみたいな話を聞いたりするんですけども、
ほうほう、
もう自分的にはそのキャラクターっていうのは何人もやっぱり、演じられたりするわけですか。
まあ、物にもよりますけど、まあ、基本的に素を出せる少年役が一番楽しい
ですね。少年役、どんな印象なんですかね、ちょっとひとっぷしいただけませんかね。
ひとっぷし、なんか一セリフとかお題があれば、
うん、だから前田さんとちょっと掛け合いで、あなたもだって声優とかなさるんでしょ。
いい、いや、やりたいなっていうので、だからな
んかちょっとこう、いいドラえもん テイストでもいいし、今のほら、ワンピーステイストでもいいし、なんかそんなのもいいし、
どういうことですか、え、逆に困るんですけど。
いや、だからそれ探偵ものでもいいし、そういう冒険チックなものでもいいし、私生活ものでもいいし、なんか、
生活を何、ボーイな、
だからもっと言うとサザエさんっぽいのでもいいですよ、だからその
モノマネしそうで嫌なんですけど、
モノマネじゃない、モノマネじゃなくてお題、
そうそうそう、
お題、え、
じゃあまだから例えば、まあ、ボーイッシュの方がいいんだよね、声としてはね、少年っぽいのね、であなたはだからお姉さんでもいいしお母さんでもいいし、
お母さん
だからそのお家へ帰ってきました、ただいまで晩ご飯を用意しました、今日なんで遅かったの、いやだってお母さん今日ご飯こんだけなのみたいな、ちょっとそんなやり取りが、そういうんでいいんですよ、
何か
そんな難しく考えなくて結構、
いや、なんかセリフを頭の中に思い浮かべてそれを喋んなきゃいけないのかな、
全然そんな難しく考えることない、
エチュードだと思えばいいんじゃない、二人で、
そうそう、そういうこと、そういうこと、ね、あ、じゃあさくらさんも絡んで、じゃあ
絡めるじゃないですか、
じゃあさくらさんはお姉ちゃんにしようかな、でこっちは弟くんで、そっちはお母さん、
お母さんなんだ、
お母さん、
はい、ガラガラと開きました、いや僕帰ってきました、はい、ただいま、
ただ
いま、お帰りなさい、
うん、
お帰り、
うん、
私の方が上みたいだね、なんか、
え
あれだってお姉ちゃんだから。それドラマの流れだよ。お姉ちゃん頼みますよ、ちょっとそこは。
はい。
ね、もう一回じゃあテイク2いきますよ。
テイク2いきます。
じゃあ、ガーッとお家が開きました。帰ってきました。はい、どうぞ、ただいま。
ただいま！
お帰りなさい。
暑い。早くお風呂入りたいな。
シャワー浴びてきなさいよ。
うん、行ってくる。
軽い。ご飯までちょっと行ってもらおうかなと思って。
お風呂入っちゃったから。
お風呂入っちゃった。
あーみたいな。
あ、
先に、
できたらお姉ちゃんにも一緒にお風呂入っていただきたかったので。
一緒に入ろうか。ちょっと待ち。
まあじゃあこんな感じの、まあ、ドラマがね、もう待ち受けてるというふうなことでございますね。
エチュード。
はい、
難しいね。
は
い
は
いはい、声だけって難しい。
ね、難しいね、エチュードね。
はい、はい、はい。
じゃあまあさっきがお嬢ちゃんは、あの前田さんは気になったのが、はい、その地理の落語事故 ね。はい、はい、桜さん的に気になった。
私はビッグカメラ、ね。
ビッグカメラさん。はい、どう気になりましたか。
いや、ただ単に最近ちょっと買ったんですね、テレビを。
おお、
家電、
はい、
家電、
はいはい、
家電を買ったので、やっぱりどうやってエコポイントを申請したらいいのかなとか、まだでも物が来てないんですよ、実は。買ったばっかりで、ちょうどこの土曜日に買ったばっかりなんです
よ。それはやっぱりもう地理対応を考えてということですよね、もちろん。
そうですね、地理
やっぱ大きな画面だったりするわけですか。
いや、家が、ちょっとすいません、家がちっちゃいんで、部屋がちっちゃいんで。
それはもううちからはみ出るようなテレビがしょうがないですよね。
テレビだけみたいな。
でかく。
もうテレビだけ大きいみたいな。
大きくて立って寝てもしょうがないですからね。
一応サイズに合わせて、まあ、ちっちゃいんですけど。
でもお買い得なものを買いましたか、まあ、いいもの。
買いました、買いました。あ、なんか11月までで、今7000ポイントのが、その4000ポイントにこう、また、こう厳しくなるんですよね。だから。
でも価格が落ちるから待った方がいいって言われちゃったんですよ、私。電気のやってる人に。
でもエコポイントが出るもの、ね、商品っていうのがすごい限られてきてしまうので、より、
どっちがいいかですよ。エコポイントよりも価格が落ちれば、エコポイントに対応しなくても、それが安い、安くていいものが買える。
そういうことを考えておいでだったということだね。
そうそうそう、そう。
エコポイント。私はもう安く安く。ポイントじゃなく安く。
とにかく安く。
はい、ポイントよりも安く。
ね、
ポイントより安く。
いろいろね、うん。だからすごかったんですよ、ま、本当にもう。あの、並んで、買うのがすごい大変で。それで、あの、私初めてなんですけども、はい、なんてこう書類を書くまでにもこう待ちこう待たされるんですよね、書かされるんですね。
あ、そうなん、大変な
のに。みたいな、こんなので待たされるのってどういうこと、ね、みたいな思って、こんなに大変でエコポイントもらわなきゃいけないのみたいな。
いらない、私いらない。
そうは言わないでしょ。でももらうんだよ。
だけどもらいたい。
だけどもらう
んだ。だけどもらいたいけど、でもなんでこんなに手間なん
だよね、そこはね。
そこのところがちょっとなんか。
わかりました。
納得いかない。
じゃあ今度、まあ、菅さんによく言っておきますよ。そんなお付き合いないですけどね。はい、わかりました。さあ、続いて、三枝さん的にはどうでしょうか。
はい、私的には、あれ、
さっき言ったけど、もう一個、
もう一個、もう一個。
ダメ？
いや、ごめんなさい、なんでしたっけ、ごめんなさい、忘れちゃった。
たまたま秋元康さん。
秋元康さん。
クールジャパンは関係なく、秋元康さん。
はい、わかりました。じゃあ、三人さん。はい、じゃあ、三人さん伺ったところでね。はい、もうなんと言いましても、今日はもうラジオドラマがメインでございますんでね。
はい、
CM に続いてですね、次のコーナーでですね、じゃあ早速、まあそういった内容で、お待ちかねのですね、ラジオドラマ、ね、対策のようでございますんでね、そちらの方を、まあ楽しみにお聞きいただければというふうに思いますよ。それでは、CM、このシームでこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを。
ない企画、ラジオドラマのメンバーの皆さんとお迎えしているということでね、それぞれに、まあ、ここで、まあ、だから簡単に、ね、セルフアナウンス、まあ、どんなことをやってらっしゃるかとかね、自己紹介ちょっと簡単に、
役
じゃなくて個人の
、はいはい、
ちょっといただいていきましょうかね、
はい、
どんな方がなのかっていうのがわからないと、やっぱり聞いていただく方もね、ちょっと今一つこう、あ、こういう方なんだなっていうのをイメージしながら聞いていただくのと、そうじゃないっていうのとまた違った形になると思いますんで、はい、佐久間さん的には FM ナッパさんの、
あ、 FM 湘南ナッパさんでラジオをやったりとか、はい、あと歌を作って、
歌を作っておいて、
作るって言っても私は楽器ができないので、うん、あの作詞作曲とかをアカペラでして、それをあのクリエイターというか作ってくださる人に、うん、あの作ってくださいっていう感じでやり取りをしながら、うん、現在新曲も作ってます。
う
ん、
あ、はい、そうですか、はいはいはい、
あと、うん、まあ、ドラマも最近ちょっと作ってないんですけども、うん、オーディオドラマとかも何年か前からやっぱり知り合い集めて作ったりとかもしています。
はい、お住まいとか、
はい、
お住まいとか
は神奈川です。
神奈川ですね。
はいはい
はい、はい、今日わざわざじゃね、神奈川からお越しになっていただきまして、はい、
ありがとうございます。
はい、で、さくらさん的には普段はやっぱり、さくらさんごめんなさい、三重さんですね。
英語じゃない
わ、英語じゃない。はい、私はあの基本的には声優をやってるんですけれども、はいはい、今あの歌手活動の方もあの来月で1周年になりまして、ピカレスクレーベルっていうインディーズのレーベルに、うん、あの参加させていただいていて、はいはい、あのオムニバス CD を、去年の11月に発売して、で、今年もですね、なんと12月に CD が発売することになりまして、
う
ん、
おめでとうございます。
あざーす。
はい、はい、どんな感じの曲調といいましょうか。
今日元気な感じですね。
元気な感じ、
私は。は
い、それはもうアニメのそのボーイシューって言いましょうか、そういったの声のキャラクターではなくて、もう乙女チックだったりとか。
乙女ではないですね。
ないですけど、やっぱり元気がいい。
歌がパワフルだってよく言われますね。
羨ましい、
ね。ありがとうございます。
逆に私歌えないんですけど、パワフルなら歌えない。
私もちょっと抑えて歌うのを最近課題にしていて、でなんか自分で曲を最近作るようになって、で打ち込みで頑張って、ちょっと来月は1周年なんで、頑張ってライブで披露しようかなって。
じゃあ3人さん全部お歌いになるんじゃない。
そうですね。
そうですね。
ちょっとね、ライブ企画とかね、
ね、いいですね。
いいですね。
そういうのも。ね、
うん、はい。じゃあもう、カラオケとかやったらキャンディーズとか歌って。
キャンディーズ、うん、キャンディーズ、
うん、女の子3人すればキャンディーズでしょ。かしまし娘ってわけじゃないから古いし、また、ジャンルも違うし、あなた。まさか私はそこまで無茶ぶりしませんよ。逆に答えられちゃったら俺だけど。
そうですよね。
汗、汗かいちゃうやつ。すいませんって土下座して謝っちゃう。
どうしよう。
恐れ入りましたみたいな話になっちゃう。なるほどね。じゃあまあそんな、またよろしければね、次のまたそういった三枝さんの音源もね、あの、おかけすることもできますんで、
は
い、いつでもまた、声をかけていただければと思いますし、お持ちになっていただければと思いますけども。さあ、お待たせしました。そんな、お三方の、まあ、ラジオドラマでございますけども、一応じゃあ前田さんの方から代表して、はい、そちらの方をご紹介していただくというような形で早速じゃあお聞きいただくようにしましょうかね。
はい、もうちゃんとタイトルコールも入ってるんで。
なるほど。
もうそのまま聞いていただければ。
尺的には、
尺的には一応あの、うん、細かく言うと13分48秒。
対策ですね。すごいじゃないですか。
それでも本来、まあ、15分の尺で一応作るっていう感じでは一応お願いしたんで。
すごいですね。大河のだって魚龍馬伝で言ったら4分の1の時間取るに取る
わけで、そうです。結構使った
と朝ドラだったら降るじゃないですか。もうね、
あ、でも多分今回はちょっと尺が長くなったのは多少あの縮めてないところとかがあるんで、
なるほど、
あの SE のところ、その辺とかがちょっとまだやりきれてなかった、はい、なるほど、ところがあるんで、ちょっと長くなっちゃってますけど、
でもそこら辺はね、リスナーの皆さんもだって時間大体アバウトにでもお伝えしとかなきゃ、これいつ終わるんだろうみたいな不安なことになっちゃうし、ね、
続くだろうかみたいな、
あるんで、はい、まあ、一応それだけお知らせして、
はい
はい、その他にまだお知らせしたことがありましたら、まあ、あの始まる前にお伝えしておいてくださいよ。
いや大丈夫です。
大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあ前田さんの方から、あ、タイトルとかあったりするんですか。
あ、もうタイトルは1、う
ん、中にあるんですね。
はい、ちゃんと言います。
学芸大学殺人事件とかな、そういうの
は殺人事件ではない
ないですね。
はい、
はい、じゃあこんな、とりあえず聞いていただければ分かる。
もうそのままかけていただければちゃんと紹介から入りますんで。
はい。じゃあそちらの方で Q 出してください。
はい、じゃあお願いします。
どんだけか。
そうで、そうで、
私たち頑張りました。なんとか、そうで、よかったら皆さん聞いてくださいみたいなね。さくらさん、そうでしょ。
そう、う
ん、
慣れてないですから、私、こういうの。
それにしてもあなた。それにしてもあなた。
よくテレビとかで VTR どうぞぐらいな感じじゃないですか。だから、どうぞみたいな。
じゃあみんなで、みんなで、みんなで声を揃えて、聞いてくださいでもどうぞでもいいです。はい、3人、あ、3人で9でやってください。はい、じゃあ、ちょっと相談して。なんで行く、なんで行く、うん。はい。
あ、うん、これ
はい。
何？
はい。もういいわ。
どうなっちゃいます。
はい、じゃあどうぞでじゃん。三二一九。
どうぞ。
はいよ。
学大 FM ラジオドラマ1第1話。
それじゃ皆さんお疲れ様でした。乾杯。
乾杯。てか乾杯何回目？
やりすぎだって。
いいじゃんいいじゃん。
最近彼女ができたからってはしゃぎすぎ。
なんで知ってんの？
だってお前毎日その話しかしてないじゃん。
そうっけ？そんなこと話してた？
マジで？何よ。はしゃいじゃって。店長もう一杯酒くれ。
やけ酒か？ほどほどにしとけよ。
うるさい、持っといて。
へいへい。お、来た来た来た。
すみません。
よし、そこだ、行け行け。
すみません。
はいはい、ただいま。
私だってあんな風に可愛くなりたい。そしたら夏希先輩だって。
先輩、入学した時から私ずっと先輩のこと。
ごめん遠藤、俺今はお前のことそういう風には考えられねえや。ごめんな
先輩。
今年のミスキャンパスは国際学科2年の島崎愛さんに決まりました。それでは島崎さん、一言お願いします。
こんにちは、国際学科2年の島崎です。応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。
本当に可愛いよな、愛は。
夏希、ほら泣いてるぞ。
涙を拭きに行ってあげなくていいのかよ。
バカ、何言ってんだよ。
夏希先輩、
恥ずかしがんなよな。
あ、こっち見たぞ。手ぐらい振ってやれって。
何言ってんだよ。
ま、目が合った。俺のこと見てる。
ちげえよ、お前じゃなくて夏希だって。
違うってのに。
え、所詮男は女を顔でしか見てないのかよ。
いらっしゃい。
私だって彼氏が欲しい、恋がしたい、てか変わりたい。
どうされたんですか、そんな大声を出されて。
ああ、
ダメですよ、そんなに飲んだら体に毒です。
いいんです、私なんか放っといてください。
はいよ、ごめんね。放っといてくれる？なんか嫌なことがあったみたいでさ。おっと失礼。もしもし。ああ、え？今度の日曜日か。ちょっと待ってろよ。
先輩、愛も愛だわ。親友だと思ってたのに。
どうしたんですか？私でよければ話してくれませんか？
あなたには関係のないことです。
そうかもしれませんが、嫌なことは誰かに話したらすっきりしますよ。
私には大学に入った時にとても仲良くなった友達がいたんです。
さくら、愛、おはよう。ねえ、今日の一限目ってさ、愛は大学に入って初めてできた友人、なんとなく気があって仲良くなるのにそんなに時間はかからなかった。今日は佐々木先生の。
おはよう島崎さん。
あ、ずるいぞ。おはよう島崎。
お前こそ。
おはよう。
あーいい、私の後ろに隠れてないでちゃんと挨拶くらいしなさいよ。
だって
愛は女の私から見ても可愛いと思う。男子からの人気は当然高い。でも愛は小中高と女子高で男子がちょっと苦手。
いつも私の後ろに隠れている。
いや、またそこが可愛いんだって。
ふんふん、エンドーも少しは見習えって。
余計なお世話だってな。
あ、もう誰
よ。朝から元気だな、
夏木先輩。
おはよう。
おはようございます。
サークルの一つ上の夏木先輩、優しくてみんなのまとめ役的な明るくて楽しい先輩。私は夏木先輩に恋してた。っていうか、ひどいじゃないですか先輩。朝から叩くことないじゃないですか。
いや、ごめんごめん。なんかついつい。
ついついって先輩。
やっべ、次の授業遅刻すると単位がやばい。じゃあ、またな。
もう、先輩。どうしたの？アイ。
さくら、私たちも急がないと遅刻！
やばい！走れ！こんなたわいもない楽しい日々が続くと思っていた。それが今日の放課後。
ねえねえ、さくら。
何？
とぼけちゃって。最近アイに彼氏ができたんでしょ？
え？私聞いてないよ。
え？でも昨日ミカが男の人と一緒に歩いてるのを見たって言ってたよ。
それってお兄ちゃんと歩いてただけじゃないの？前にも一回そんなことあったじゃん。
それが今回ばかりは違うんだよね。なんと相手が夏希先輩だったらしいよ。
え？今なんて？
だから夏希先輩だって。あの夏希先輩。
嘘でしょ。
いや、今回ばかりは目撃者ありみたいだよ。
ちくしょう！俺だって狙ってたのに。う
わ！ほらね。
てか、こんな状況の中よく気がつかなかったね。本当だね。なんで気がつかなかったんだろう、私。
ちょっとどうしたの、さくら。
え？
なんで泣いてるの？
やだ、あれ。本当だ。どうしちゃったんだろう。おかしいな。
あ、さくらいた。
はい。
もうずっと探してたんだよ。一緒に帰ろう。明日から春休みだし。あとね。
あれ、さくらどうしたの？
ごめん、アイ。私今日用事あるから先に帰るね。
え、さくら！実は前から気がついていたのかもしれない。ただそれを認めたくなかった。認めてしまったらこの楽しい日々が終わりを告げてしまうのではないかと怖かったから、私はその事実と向き合うことができなかったのだ。
ほんとバカですよね、私。どこかでは分かってたんですよ。だってあの男が苦手な愛が夏希先輩だけは大丈夫でしたし、それにあのミスコンの時の先輩の様子もなんかいつもと違ってたんです。きっともうあの頃から二人は、私の方が絶対愛よりも先に先輩のこと好きだったのに、私の方が先輩のこと大好きなのに。私も愛みたいに可愛かったら先輩と付き合えたのかな。可愛くなりたい。というか、こんな風にうじうじ悩んでる自分が嫌。変わりたい。いい女になって二人を。
つまり君は、君を振った男を見返して、その親友の彼よりかっこいい彼氏を見つけるために自分を変えたいんだね。
なんか違う気もするけど、そんな感じ？私は、自分を変えたいの。
店長、またまたおかわり。
また？
いいから早く飲まなきゃやってらんないんだから。
はいはい。どうぞ。
何笑ってるんですか？
いや、失礼。
失礼って言ったのに笑い続けるなんて本当に失礼ですよ。
すまないね。いや、君があまりにも可愛くて面白かったからつい。
それ全く褒めてません。
いやいや、君には何かしら才能があると思うよ。
いくら酔っ払ってるからって
変なキャッチにはついていきませんからね。
キャッチとかじゃないんだけどな。君は本当に自分を変えたいんだね。
はい、私は変わりたいんです。
はい、これ
何ですか。これ
私の名刺。本当に君が変わりたいんだったらいつでもここに来なさい。
来ませんよ、そんな怪しいところ。
やっぱり君は面白い人だ。いつでも来てください。あなたに変わるきっかけをあげますよ。それでは。店長、お勘定。
絶対行きませんよ。
ありがとうございました。
私は変わるんだから、変わってみせる。で休もう。だいぶ落ち着いた。なんかでもまだすっきりしないな。あ、なんだこれ。人とせ始め。あ、
君は本当に自分を変えたいんだね。
昨日の変な人の名刺だ。
君が本当に変わりたいんだったらいつでもここに来なさい。
誰がこんなうさんくさい名刺の人のとこに行くもんですか。
変わるきっかけをあげますよ。
やっぱり私変わりたい。行くだけ行ってみてもいいよね。ヤバそうだったら帰ればいいし。よっしゃ。よし。
前より乗車終了。ドアが閉まりました。
35だから多分この辺りだと。あ、あそこら辺かな。あ、ここだ。何この高級そうなビル。あ、私住所間違えちゃったのかな。合ってる。いや、何かの冗談でしょ。やっぱり昨日の人が嘘ついてたのかな。うわ、高そうな車。一体どんな人が乗ってんのかな。あなたは昨日の。
おや、おはようございます。よく来てくれましたね、遠藤さくらさん。
はい、これでおしまいと。導入部がこれでおしまいね、
はい。はい、終わりです。
導入部があるんだったら、エンディングもなんかこう続き、なんか続くみたいなのがあったら。
あ、次回予告的な。
だよね。あったらよかったんじゃないの。
次回予告まで多分入れられなかったと思います。
なるほどね。
いっぱいいっぱいでした。
はい、いっぱいいっぱい
です、ね。1話がいっぱいいっぱいです。
はいはい、
はい。
はい。いやいや、まあ、これアイディアまで申し上げてるわけです。それはもう、作ってらっしゃるご本人たちのね、ご苦労は聞いてみないと分かんないわけですけど。
謝られすぎたので、私ももう、はい、すいませんってこっちが逆に。
何が一番 大変でしたか、作ってて、そちらの方。やっぱり、これ作ってみて初めて気づくことってやっぱあるわけでしょ。何が大事って、作ってみる、形にしてみることが何より大事なことだと思うから。
並べ替えが意外と大変でした。っていうか、腹立つぐらい大変でした。
そうです、ね。
別に腹を立てなくてもいいじゃん。
腹立つぐらい
大変
です。本当にそうなんですよ。びっくりして、どこに入んのみたいな、これどっから拾ってくんのみたいな感じでもうごちゃごちゃになっちゃったんで。
なるほど。
編集作業はそう、テレビとか映画とかもすごいなと思います、ね、一度やると。
ね、はいはい。まあ、その、皆さんのね、ラジオドラマは一発目でございましたけども、
はいはい、
さあ、でもそれぞれにね、本当に改めて、ラジオの方で流してみた印象ということになりますと、さあ、いかがですかね、さくらさん的にいかがですか。もうさくらさんに戻って大丈夫でしょ。
あ、はい、さくらです
。まあ、愛
さん。
愛さん的な。
さくら的に、
はい、
あ、初めて聞いたんですけど、
はい、
やっぱり、まあ、収録の時に、こう、うん、はい、まあ、1話は結構ね、何回か練習させていただいて、
うん、あ、そうですね、1話は割と撮った方がいいですね。
意外とまあ、うん、
時間かけて。
そう、時間かけてやったので、うん、まあ、これから、
うん、
まあ、どうなってくるのか一番
そうですよ、これからが問題
です。一番気になるんですよっていうのはちょっとここでまあぶっちゃけていいんですかね。
いや、いいと思いますよ。あの今後聞きたい方もいらっしゃると思うんで、
もう本当に一発本番で撮ったところもあったの で、
う
ん、
ね、
それが一番なんか
心配といえば
心配というか心配
ね、結構なんかやりきった感はあるんですよ、すごく。長いセリフとか、やりきったっていう感じはすごくあるんですけども、聞いてないとやっぱちょっと不安になりますよね。ね、自信は、もうある意味の、ある種の、ある種の、やりきったぞっていう自信はあるんですよ。どう聞こえるかっていうのは、もう、お客様判断っていう感じ
で、ね。あと役柄的には、もうちょっとか弱くてもよかったかな、私って。
あー、まあ結構ね、結構か、強い感じですよね。
強い感じが出ちゃってたんで、うん、もう少しか細いイメージで作ってもよかったかな。
声質はすごくいいんですけどね、うん、なんか昔の良きアニメの声優さんみたいな感じで、そうそうそう、私すごく好きなんですけど。
ありがとうございます。
女の子、女の子な感じの、
そうそうそう、ね、役柄的にもうちょっとか弱いところを出したかったかなと、今聞いた感想を、うん、率直な、うん、
まあ、ちょっと力強い、
そうそう、
ちょっと伝わってきます ね、
ね、そう、
やっぱりその状況においてコンディションなところそれも含めて、こうやって客観的に聞いてみて初めて分かることってあるわけだから、その状態だとか、その作り出すっていうことにまあご苦労があるっていうのもあるわね。それ体調、その日の体調だったりとか喉のコンディションだったりとかね、まあ、精神状態もやっぱもちろんあるでしょうしね、はい、さあ、そういった意味で皆さん的には大変だったことっていきましょうか、その辺はいかがですか。
私ですか、
うん、そうそうそう、他に、ね、他にいましたっけ、みんなさん。大変だったことが、まあ、ご苦労だったりとか、はい、改めてこの気づいたりとかって、
はい、なんか、その一人のセリフがやっぱ多いと、うん、その、もう主役のキャラクターで結構その物語の色が変わってしまうことってあるじゃないですか、うん、なんかすごいシリアスな、こう、なんか種類、芝居の種類じゃないですけど、うん、方向性みたいなのってやっぱあるじゃないですか、うんうん、で台本をいただいたときに、あ、これはドタバタコメディーかみたいな感じに思って、うん、すごいイメージ的に 2.5 次元みたいな、
うん、
3次元、最初すごい、ね、すごい3次元お話をいただいたときに、
まあ、本当はね、
そう、 3次元のそのお話のイメージがすごい強かった、はい、大学生の女の子っていうリアルな感じになるのかなと思いきや、結構ドタバタのアニメっぽいっていうのが入ってきていて、
うんうん、どうしてもみんなそっち好きですからね。
そうなんですよ、
どうしても言っちゃうんですよね。
分かりやすいっていうのもあるんですけど、キャラクターとしてどこまで強調していいものかというか、そのデフォルメの具合を自分で結構探りながらやって、まあ、探りながらといってもやるときはこれだってやったんですけど、それがどう聞こえてるのかなって、そのそう、なんか最初から最後まで聞いてどうなるのかなっていうのがある意味不安でもあり楽しみでもありみたいな感じで、で実際今聞いてみて、あ、ドタバタしてるわと思いながら。
してます、
はい、さあ、そしたらまあね、そんな大変なこととか改めて気づかれたことたくさんある中で、さあ今後だから展開としては、はい、まあプロデューサー的にはどんな展開を、
え、展開、展開、
展開っていうのはだから、来週からどうなるの、もう来週これでおしまいなの、
いや終わらないですよ、
でしょ、そういうお話、そういうお話、
終わらないですよ、
終わらないですよ、次回、あれ、次回2話ですよね、
2話、
2話は、 あ、そう、私が出てきますね。ようやく私が出てきますね。
あ、今回出てないのね。
はい、今回いましたけど、いましたけど私じゃないんで、役的に違うんで、はいはい、私が出てきて、ようやくこの、初めの全貌が出てきます。う
ん、なるほど。で、まあ、やっぱり15分ぐらいの形でね。
そうですね、まだ全然そこまでやれてないんで。
何話完結でしたっけ
?5 話です。
5話完結ね。はい。あ、これはもう大変だわ。それまであなた学園辞められないってことだからね。
いや、大丈夫。まだまだ私、今度台本に、今度、いろいろ書き込めって言われちゃったんで、その SE の部分、ここをこうしろとかっていうのを書き込んでくれって言われちゃったから、その作業が私まだ待ってるんですよ、これから。
なるほどね。2
話から全部。
頑張って
それやりつつ、もう編集もやりつつ。
なるほどね。はい。じゃあ、まあ、演じられる皆さん的にはどうですか、今後どんな風にやっていきたいみたいな、その抱負だとか。
新しい作品。
あ、もう、でも、あ、そうか、もう撮っちゃってるよね。
撮っちゃってる。全部撮っちゃってますよ。
じゃあ、まあ、逆に、改めて今、さくらさんがね、いいこと言われましたけど、それこそ。
そう、新しい作品。
新しい作品とか。
うん、そうですね、なんか楽しそうですよ ね、
あればね、スピンオフとかあったらいいかななんて、
うん、それはまあおいおい考えてはおります。これでは終わらないですよ、一応
結構、ね、魅力的なキャラクターが ね、 多い
ね、それでは終わりたくないんで、ね、うん、
今後またね、
今後またやっていけたらお付き合いしていただけるんだったら、うん、ぜひ、ね、ぜひ。
あとほら作品的にね、どんな、いろいろさ、それこそまあ何回も申し上げてるサスペンスだったりとか、
そうですね、
バイオレンスとかミステリアとか言われるじゃないですか。
考えてます。
別の展開を。いや、あったじゃない。さくらさんに、さくらさんだったらどういうの出てみたいとか、やっぱ、もしある
の。自分が、うん。恋愛物
に出てみたいのね。
いや、出たことがないんですよ。
あれですよ、愛ちゃんがちゃんと恋愛をする話とかどうですかね。
それいいですね。
先輩じゃなくないじゃなかったぞ。なんだ。
だからそういうお話を聞いてさ、プロデューサー的にはさ、またいろいろとストーリーテリングを考えられたらよろしい
ですか。まあそうですね。別な。
で、あとのアイデアの話とサスペンサーとか、そういうのいろいろミステリーとか考えてもおいでだったりするわけじゃん。
そうですね。これではやっぱ終わりたくないですね。
なるほどね。
なんとなくね。
じゃあまあ、宮田さん的にはどうです、その今後の抱負と言いましょうか。
今後の抱負は、まあ、ね、せっかくいいきっかけをいただいたので、ここからね。
そうですね。
プロデューサーさんに。
そうですね、これから逆にプロデューサー頑張んなきゃみたいな。私は役者じゃなくプロデューサーを頑張んなきゃみたいな。
これでも話の途中ですけどね、はい、実際ラジオドラマだけじゃなくてお芝居にかけるっていうのはどうなんですか。舞台に板にかけるっていうのはどうなんですか。
板にも
かけ、やっぱりラジオドラマはラジオドラマっていうものなんで、はい、板にかけるとやっぱり身内くりなものになっちゃうものなんですか。
いや、舞台の方が時間もお金もかかりますよね。
なるほどね。あとそういうビジュアル的な問題
が。いや、ね、声とイメージも若干断っちゃう、まあ、違っちゃうのはありますよね。
そうですね。だから、変な話。
ということは、ラジオドラマはラジオドラマというふうなことになる
んですね。そうですね。舞台は舞台でも全く別物を演じなきゃいけないですよね。
でもほら、こうやってね、一つ作品が出来上がると、やっぱりそれが何度も申し上げているように大切なことってね、皆さんね、よくご理解いただいているところだと思うんですけれども、やっぱりその作品が出来上がった段階で作品どんどん一人歩きしていく部分があるじゃないですか、はい、どういう方向に歩いていくかっていうのはそれぞれに期待ですよね。
そうですね、
期待したい部分ですよね。
これなんかちょっと前、うん、その話してたんですけど、はいはいはい、絵つけてくれる人がいたらいいでしょ。
いたらいいですよね。
それちょっとオファーを今かけようかなと思って今いろいろ
そういう話もね、これからの抱負として面白いじゃないですか。
動画の静止画でもいいから動画
っぽくとかちょっと鶴さんつながりでまたお願いしてみようかな。
おお、いいじゃ
ないですか。学生さんなんでやっぱどんどんやっていきたい方も多いんじゃないかと思うんで、ちょっとお願いしてみようかなと思ってます。
ぜひね、うん、いいですね、
いいですね、
ね、
いいですね。
だからそういうお話がほらここでできただけでもね、やはりそのラジオドラマやってみたっていう部分での一つのこう価値というか意味合いが持てたんじゃないかなというふうに思いますんでね、はい、ますますそんな皆さんからのね、今後そういった展開をまた皆さんリスナーの皆さんも期待していただきながら、私の方ももう楽しみにしておりますんで、また今後ともどうぞ大いに頑張っていただいてね、はい、1ヶ月先になりますが、皆さんストーリー忘れちゃわないように ね、
ね、
聞いていただければという
ふうに。1ヶ月先になる
んですね。そうなんですよ、実は1ヶ月先なんですよ、は
い、だからまあその辺はお嬢の方からブログの方にでもアップしていただいて、はい、こんな内容だった
ら状況
ね、状況
だった。
そうそうそう。
でも一応あらすじを最初に言う流れなんで全話、ね、
でもテレビとかのさ、番組のやつを見ると、はい、それこそ龍馬伝なら龍馬伝で毎回このストーリーのやつをこうあらすじみたいなのを説明してたりするじゃないですか。ああいうのもあってもいいんじゃないかなと思うよね。 そうすると皆様のストーリー忘れないで、また次回の放送も楽しみに聞いていただけるということになったりしないかなと思うんで、
はい、
ね、そんなアイデアを駆使しながら、ね、はい、ね、お届け、楽しくお届け、していただければよろしいんじゃないかと思います。
そうですね、
さあ、最後の結末が一応第5話で完結になってるでしょ、
はい、
ね、
はい、
これでも、ね、誰が殺人犯なのか。
殺しちゃうんですか。
これ実は三枝さんが本当はなんか、ボーイッシュな役柄じゃないんだけども、本当はなんかこう、新宿の2丁目で、こう、オカマの役柄。大きくなって成長したさくらさんがまたね、なんか違った形で。
ちょっと待って、どういう、さくらさんどういう方向に行っちゃうんですか。
さくらさんじゃない、さくらさんは出演してないんで。いや、だから
な、また分かんなくなっちゃ
う。名前がこう、さくらに変わってたりとか、なんかして。芸名、なんかデビューして芸名がさくらに変わったりとか。まあ、そんなこともないんでしょうけどね。まあ、
皆さん。すごい、今頭の中がカオスになってます。
さくら、さくら。
まあ、リスナーの皆さんもそんなこと整理しながらね、お楽しみになって聞いていただければ。まあ、そんなことで今日はね、もう他にもコンテンツ用意したんですけども、時間いっぱいということで、また、次の、ね、機会にまたお出かけになっていただいて、はい、いろいろとお話を伺いさせていただければというふうに思いますね、はい、まずはとりあえず皆さん、今日はあのドラマのパート1お披露目ということでね、はい、お疲れ様にしてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
エンディングさせていただきたいと思いますよ。おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常だい。
う
まい。
東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サママンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の街、楽大。
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街、楽大。
どうぞ、よろしく。
すごい楽しかったです。自分の番組をやってるんですけど、ゲストで呼ばれることもめったにないんで、
あ、そういうの立場が違うとね、
そう、また違うと全然違う感じがして、すごい、またぜひ
遊びにいらっしゃいください。
来月も、再来月も、再来月も、
もうなんなら毎回
毎回
まあでも他の方も呼びますんで、ちゃんと順番でちょっと多いんでね、人数が。
じゃあインファームさんの玄関にタイムカード用意しておきますね、はい、あと定期券だとかはい、よかったらまたどんどんお届けになっていただきたいと思いますね、
は
い、
ぜひ音楽も、はい、
そうですね、本当に。はい、よろしくどうぞお願いします。はい、はい、さあ三枝さん的にいかがでしょう。
はい、めちゃくちゃ楽しませていただきました、はい、あとなんかこのヘッドセット、うん、私だけヘッドセットなんですけど、ちょっとテンションがちょっと上がったんです、うん、ところどころフィンっていう、こういう
鼻息荒いぞと思いながら聞いてました。
いやいや、そこももうリスナー的にはね、もうセクシーなモード全開で、どんなお嬢さんなのかなみたいなこと、あの映像の方はブログの方をお楽しみに、ちゃんとチャーミングで可愛いお嬢さんたちでございますんでね、はい、でもまあ楽しんでいただけましたでしょうか、はい、
めちゃくちゃ楽しかったです、
ね、
でも生っていうのがやっぱ初めてなので。
そうですか、
はい、収録はやったことあるんですけど、友達のラジオ番組ゲストで行ったりとか。
でもね、やっぱり前田さんの前だけど、お二方はね、そうやって声優やっておいでだったりとか、うん、こちらもこちらでね、ラジオのプロですから、うん、あの なんかやっぱりこう全然こう物おじしないというか、落ち着いて、
ね、はい、私が物おじしてました。
あなたいつまで経ってるん
ですか。そうです、
そこはね、
はい、
はい、そんな前田さんでございます。いかがでございましたか。
いや、楽しいですね、やっぱ。
あなたでも偉いよ、はい、こうやってまとめて一つのことができたって。それは僕は本当に間違いなく お褒め申し上げたい。
ありがとうございます。
素晴らしい、
ありがとうございます。
素晴らしい、
はい、
はい、
私も奇跡に近いと思います、
うん、はい、
はい、今までの私ならできなかったんで。
そうだね、はい、そんじゃか FF とある程度ご縁があったっていうことも。
そうですね、
まんざら
と思います。あのこれからなんか行く方向がちょっとずつ、ちょっとずれてるかもしれないけど、うん、まあ、進んでるなっていうのは感じます、はい、うん、
なるほどね、はい、はいはいはい、まあ、そんなこんなでですね、学大 FM 的には、あ、今日はですね、初めてのコンテンツといいましょうか、前田さんの企画でですね、はい、ドラマの方をお送りしたわけなんですけども、はい、ちょっと今日はですね、インファームのお客様はね、あの矢野さんとかお付き合いいただいたんですが、矢野さん、ちょっといいですか、ちょっとあのインタビュー、インタビュー、こっち、こっちちょっといらっしゃいやいや、もうほらなんかお食事とか召し上がってるから、かえって申し訳ないかなと思ったんだけど、お嬢、ちょっと矢野さんにさ、
はい、
今日ラジオドラマをお送りしたんですけども、どんな印象だったでしょうか、ちょっと伺ってみてよ。
あまり聞いてなかったんじゃないですかね。
いやいや、だってそこは聞いてみないと分かんない。ひょっとしたらちゃんと聞いていただいてるかも。
マイクボリューム上げた方が、
はい、大丈夫ですよ、はい、はい、今日ラジオドラマやったんですよ。
すごい物語で、
ええ、聞いてないでしょあんた
最初からエンディングまで流れがすごい。
あ、そうですか、
聞き通ってます、
だけどいつものこうね、学F的には矢野さんいつももう本当準レギュラーみたいな形で参加していただいてるわけですけど、
いつもいつも笑い豊富で、はい、素晴らしいです、
ですあ、そうですか。今日はお友達の方とご一緒にお食事でね、ごめんなさい、なんかお時間もたなかったことですし、またほら皆さんお食事いただいてみたいなんで参加していただかなかったんですけど、はい、またあの次回の方はまたご参加の方よろしくお願いしますね、はい、いつもありがとうございます。はい、矢野さんでした。
やばっぴー、
はい、どうもありがとうございました。はい、それではそんなこんなでね、はい、お送りしまいました学大 FM でございますけども、さて来月10月26日火曜日第4週目の放送はですね、森下明美さんとお送りする予定でございますね。引き続きリスナーと関係者の皆さんには、いつものように学大 FM のホームページ http://学大-fm.com/にて、ご情報をご確認いただきつつですね、またそちらで、ご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。それではですね、ライブご聴取の皆さんとご一緒にですね、番組の方を締めてまいりたいと思いますけど、皆さんにもですね、最後ご協力いただいて、はい、矢野さんもじゃあいつものようにお願いしますね。私が番組的にですね、最後に、そんなこんなで学大 FM ではまたと申し上げましたらですね、全員で来週という元気よいコールでですね、お開きにしたいと思います、はい、いつものようにじゃあ皆さん、お友達の方もよかったら参加してください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
おい、でか
っ、
でかっお友達の方もありがとう。
ありがとうございました。
ラジオドラマ頑張ってね、またね、
はい、はい、次回楽しみにしてください。
はい、
YJFM、 YJFM、こちら、やるじゃん FM。周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。